はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はこちらでございます。
はい、
教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーでございますけれども、
はい、
今日はですね、症候群、
うん、
何々症候群っていうやつがあるんですけれども、
はいはい、
まあ結構ニュースとかそういうのでもね、出たりするんですけれども、
はい、
言葉としては、
うん、
これね、もう世の中にはたくさんの症候群がありまして、
うん、
で多分一般的にはほぼ知られてないような変わった症候群っていうのもあるのでですね、ちょっとそれを紹介したいなという感じでございます。
はい、
じゃあまず
1個目、
うん、これ知ってたら大したもんだよ。
はい、
トゥルーマン症候群。
あ、はい、でも大体なんかわかるわ。でも
これね、トゥルーマンショーっていう映画がありましたけれども、
うん、はい、
ジム・キャリーが主演の98年に公開された映画でして。
そんな前ですか。
うん、もうまあ結構話題になったというかヒットした映画だったと思うんですけど、ちょっと
好きだって人多いです
よね。記憶にあるからね、
トゥルーマンショ
ー。ちょっとすげえヒットしたかは定かじゃねえな。
うん、なんか好きな人が多いっていうぐらいね。なんかその辺は芸能系の人とか、
うん、
うん、わかる。
でですね、まあこのトゥルーマンショーを知らない方に、簡単に説明すると、主人公はとある町でごく普通の会社に勤め、ごく普通の生活を送っていたと。
うん、
でまあどこにでもいそうな男性なんですけど、彼は、彼以外の住人が全て仕掛け人であるということを知らずに、生きていると、
うん、
つまり彼の行動はその自宅、町、うんうん、会社全て隠しカメラで撮られていて、24時間撮影されているリアリティショーの主人公だったと。
はい、
だから、自分以外は全て、まあ、作り物、
役者、
うん、セットっていうところで、うん、全国に、まあトゥルーマンショーというね形で、まあ、やっていたという話なんですけれども、はい、まあ実際問題、このトゥルーマンショーのさ、うん、主人公に自分がなったかと思うと結構やばい状況だなって思うじゃないですか。
気づいた時のさ、
うん、
奥さんがコマーシャル始めた時、
うん、
家で、
うんうん、
このなったかなんとかかんとかなんとかなんとかなのよって言って言った時、ちょっとやっぱりうわって思うよね。自分やったらどうしようとか、う
ん、切れ間があったとことかね。
あ、そうそうね、最後の方のね、
そうそう、うん、まあ単純にこの世界って箱の中だったんだっていうのね、うん、分かるみたいな、
会えない時のためのとかね、
やつあったと思うんですけども、これの、映画と同じように、
うん、
トゥルーマンショーと全くだから同じような感じで、トゥルーマン症候群というのは、うんうん、世界中の視聴者に見られているというふうに感じるという、うんうん、まあ、病気、症候群なんですって。
うん、
で、まあ、この研究における第一人者の、ゴールドさんという心理学者がいるんですけども、はい、最初に出会ったトゥルーマン症候群の患者は自分の目の中に小型カメラが埋まっていて、自分の見たもの全てが番組でオンエアされているということを信じ続けていた。で、まあ、他にもその同時多発テロ的なね、いわゆる世界的な出来事みたいなのも、全て嘘じゃないかと、彼にその恐怖心を植え付けるための何かのなんか、企画みたいなものなんじゃないかというふうに、まあ、考えていたということで、
はい、
要はまあ自分と自分の世界がまあ偽りなんじゃないかというのをもう、まあ、信じられなくなるというかな、うん、いうような、まあ、症候群、これがトゥルーマン症候群というやつなんですよね。はい、まあ、結構珍しいタイプではあるんですけれども、まあ昔からあったとは思うんですけどね。
でもちっちゃい頃そんな風に思わなかった？
うん、まああるとは思うし、うん、大人でもいると思うんだけどね。
実際にそう信じきってたことはないけれども、ちっちゃい頃はなんか思ってたよね。
そう、
うん、
でも名前がついたのが多分その後にね、こういう名前がついたんじゃないかなとは思うけど、
うんうんうんうん、確かにね。
で、まあちょっとね、映画つながりじゃないけど、
うん、
不思議の国アリス症候群というのがあるということなんですね。
は
い
は
い、
うん、
でこれはどういうものかというと、うん、まあ 物語でアリスが体験するように周りのものが巨大化したり縮小したりするというのが、うんうん、まあ不思議の国のアリス症候群でして、うん、まあ実際にアプリの開発者のロバート・ウィリアムズさんという方がまあそういう症状を抱えていると、
うん、
で、例えばどういう感じになるかっていうと、寝室にいるときに目の前の壁が5メートルほど離れたところにあるかと思えば一瞬でその壁が鼻の先にあったりする、
うんうん、
まあ、要は距離感が全くわからない感じだよね、うん、で、まあ、たまにだったらまあ普通にねこういう生活でうわーっていうぐらいで済むと思うんですけども、うん、もう子どもの頃から今45歳なんですけど、うん、ずっとこの症状と付き合っていると、
はい、
で夜の入眠時寝ようとしているタイミングでこの現象に出くわすことが多いっていうのが分かっているそうですね、うんうん、で、まあ実際に遠くにあるものが巨大に見えたり手の届く距離にあるものが豆粒ほどの大きさに見えるっていうのは、うんうん、まあ、慣れてしまったら生活できなくはないそうなんですけども、うんうん、まあ、やっぱり、大変は大変だし治療への道のりがちょっと今確立されてないということで、うん、まあ、大変な病気というか症候群というふうにはされているということですね。
生活できないよね。だって車も危ないし、
うん、まあ、これもだからさずっと、うん、疑い続けなきゃいけないよね。
まあ、ね、
今のこれ見えてるのが本当にこの、うん、大きさなのかっていうのを多分一回一回確認していかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。登
山とかさ滑落事故起きるでしょ。こんなだって縮尺とか距離感分かんなくて、だって足滑らせですよ 100%、
うんうん、なんかだからこそ
怖いな
俺この人が。だから最初にアプリ開発者っていうのは、
うん、
なんか選ばざるを得なかったのかなと思ったんで、室内での仕事みたいなの、うん、あ
外出なくていいから、
うんうん
うんうん、
外出ると かなりリスクが急激に上がっちゃうから ね、
まあ、ね
仕事、
ね、うんうん、確かに
っていうのを考えると、まあ
そうか、
ね、子供の頃がこれならこれが仕事がいいんじゃないかって選んだのかなとかって思いますけどね、
うん、なんかその自分のマイナスの体験談をなんかアプリに落とし入れそう。
あ、
うん、
まあでもそうね、なんかできそうっちゃできそうね、う
ん、なんかできそうよね。
まあ、うん、まあ生きていく上でとりあえず大丈夫っちゃ大丈夫だけど、まあ、うんうん、治るんだったら治したっていうぐらいな感じだろうな、まあそれはそうだね、多分、うん、っていう、不思議のアリス症候群、
はい、
じゃあ次がですね、インポスター症候群という、やつでして、
はい、
じゃインポスターっていうのは、うん、詐欺師、詐欺師症候群と呼ばれる症状だそうですけど、これはどういうものかと、詐欺師症候群ってなんかイメージつきます？
詐欺師症候群、つきたくないのに嘘ついちゃうとかってこと？
あー、ほうほうほうほう、うん、なんていうんだっけ、それ虚言癖みたいなこと。
そう
あ、ちょっと違うんだよね、そのね、
詐欺師症候群、
そうそう、まあ、人からなんか騙し取ろうとかそういうことじゃなくて、ね、自己評価の低い人によく見られる症状らしくて、はい、具体的に言うと自分の業績を周りから認められても、
うん、
それが自分の才能努力の結果であるというふうに思うことができない。つまり分不相応な高評価を受けちゃっているなっていうので騙しているような気になっちゃうっていうことだよね。
相手じゃなくて自分
が思うんだ。自分がそうだから自分が詐欺師なんじゃないかって疑うという感じ。
俺それ一番きついかも今までで。
あ、そう、
うん、
だからいつこのボロが出ちゃうんじゃないかとか、
うん、
要は分不相応な、まあ、評価を受けているっていうふうに思うわけですよ。
だって何にも本気出せられないじゃんそんな。
でこれで有名な方っていうのがいて、うん、ジョディ・フォスター。
え、そうなんですか。
うん、彼女がオスカー受賞して、うん、オスカーなんてもうね、うん、運で取れるようなもんじゃないと思うんですけど、
うんうん、
インタビューで答えてるのがオスカーを取った時単に運がいいだけだと感じたと、
うん、
で私にその資格がないのがバレてオスカー像を取り戻されるとも思っていたと、で誰かが家のドックをノックしてきてオスカー像はあなたではなくメリルストリープに送られるはずでした、すみませんっていうふうに言われるっていうような感じを、まあ、答えてるんですよね。
そう思っちゃうんだ。
そう で面白いのはメリル・ストリープもまたこの症候群だったんじゃないかって言われてると、だから何オスカー候補だったような、うん、あの人たちがオスカー取ってもやっぱ自分の実力で取ったわけじゃないっていう気持ちになるっていうことだよね、
あんなトップ2人が。
そう、他にも、ハリー・ポッターのダニエル・ラドクリフとかエマ・ワトソンなんかもそうじゃないかって言われてるそう
ですね。ハリー・ポッター地獄やん。
いやいや地獄ではないけど、
地獄やであ
れ、いろいろ賞取ってたからね。
いや、
だからまあ仕事で結果を残せてるのに関わらず、まあ、周りを騙しているかのような居心地の悪さを感じているっていうのが、その詐欺師症候群っていうものに、当たるんじゃないかなっていう感じですよね。はい、まあ、これはでも分からなくはないけどね、なんかその、いや他のやつはもう体験も多分できない感じだし、あれだけど、これはもうそう思うっていうのはすごい分かるけどね、そのどこまで脅迫観念っぽくなってるのか分かんないけど、う
ん、いや俺全然分かんねえな、
うん、ま
あ、全部自分のおかげやと思うから
まあだから別にそれはそれでいいと思うけどね、
うん、へえ、まあ、
その辺がすごい罪悪感になってくんだろうね、おそらく
すごいね、うん、
まあだから謙虚さとのちょっと境目が難しいところもあるなとは思うけど ね、
病的に確かに謙虚な人いるよね、
うん、
いやいや僕なんか僕なんかなんかを見てもいや僕なんか僕なんか、うん、いや違う違うそれはもうみたいな、
まあそうね、
ほんまかって思う時あるけど、
で症候群かもしれない ね、うん、
そっか
っていうやつがあったりとか、はい、あとはですね、これもちょっと変わってるやつなんですけど、うん、
はい、
中華料理店症候群、
中華好きやん、
うん、中華料理店症候群、
中華好きやんってなの、
中華を食べ続けるってこと、
そう
違う違う、
空心菜好きってことでしょ、
はい、まあまあそれはもうかなりの人間そうになっちゃうけど、う
ん、俺やん、そして岸本さんじゃん、
いや俺は俺別にそうでもないけど、
ま、俺中華好きないけどな、
うん、
うん、
これはですね、中華料理を食べることによって吐き気や頭痛、疲労感などが引き起こされるという症候群でございまして、
なんで中華料理だけなの
って思うじゃないですか、うん、これね、まあ、中華料理に含まれる、
うん、
グルタミン酸ナトリウムが原因じゃないかというふうに言われているんで、うん、現在ではグルタミン酸ナトリウム症候群というふうにも呼ばれているそうなんですよ、そっちの方がいいよね、ただまあこれだから要は昔中華料理でかなり使われてたっていうのがあるからだと思うんですよね、
うん
うん、旨味成分なんでね、
ああ
化学調味料みたいなやつとかさあるじゃないですか、うん、でアメリカは結構これ成分危険視してるところも多かったりするんですけど、
うん、
まあやっぱ症状としてはその、中華料理店でチャーハン食べたら口内が腫れ上がったりとか、うんうん、唾を飲み込むこともできなくなるみたいな、うん、ことがあったりするんで、なん
か聞いたことあるわ、
うん、これは昔ね、おいしんぼみたいなやつとかもね、うん、やってて
聞いたことある、
そう、危ないぞっていうのがね、うん、一時あったりとかしたんですけども、
でも使ってますよね、
うん、あとだ最近はね自然由来のものとかも結構多かったりするから、化学調味料もものによってはって感じなのかなとは思うけど、
うんうんうん、
まあでもやっぱりこれがね入ってないと入ってるじゃね全然味違うんだよね、
うん、でもその味がしますよね、
うん、もうだからそこはちょっと、うん、いいとこどっちがいいかっていうのは難しいけど、
好きだとね、
これになっちゃうと大変かな、
まあね、
うん、とは思いますけどね、うん、
確かに、
うん、はい、じゃあ次ちょっと変わったやつも一点いきますけれども、はい、エーラスダンロス症候群という症候群でございまして、
これもエーラスダンロスが苦手な人じゃんすごく苦手な人、
まあ
うん、
これね、
ゾッとするわ、
ちょっとギネス保持者になった人もいるんですよ、
うん、
この症候群が原因で、
ほう、
症候群が原因で、
うん、
ギネスを取れるっていうちょっと珍しい、ことも起きていて、はい、それがゲイリー・ターナーっていうイギリスの男性なんですけど、
うん、
この症状は何かっていうと、 皮膚がゴムのように伸びるというやつでして、で、あのお腹の皮に至った16センチ近く伸ばすことが可能だと。
すごいじゃん。
で、その結果最も伸縮性のある肌を持つ人間としてギネス記録に認定されたということなんですよね。で、まあこれだから要はちょっと、なんていうの、皮膚か、皮膚がまあかなりビローンってなるんですよ。
それはすごいね。
それをまあどう思うかなんだよね、別にこれこそその引っ張らなければさほど、
まあね、
気にならないんじゃないかなとは思うんですけども、
ね、たるみはあるのかな、引っ張りすぎたら。
まあだから
ゴムみたいに
指とかさ、
うん、
こういう感じになる、
そのわかる、
柔らかくなるんでね。だから
柔らかいっていうレベル、それだって逆向いてるじゃん。
でも口とかがこういうほら伸びやすいとかっていうのがある
んで、それはあんま分かんねえな
こう皮膚がねビヨーンってなるじゃん。
うわ、
あるんですよこういう。
すっげえ
いやすっげえ、
マジ
で、まあ いわゆる昔のちょっとびっくり人間みたいな、
わかるわかるけど
感じかな、イメージで言うとね。
顔がさびっくり人間の顔してるもんね、もう
まあまあ寄せてるからね、この人は。これをだから、ネタっていうか芸みたいにしてる人もいるから、
まあ、それはね、
まあ、それをいいですけど、ね、いいか悪いかっていうのはまた難しいんだけど、
それも本人がいいって言ったらいいんですけど、でもすごいね、伸びんの。
そうだから、あれワンピースのゴムゴムの、
はいはい、
ね、ゴム人間みたいな感じに見えなくもないっつって言われてますけどね、まあ、これもかなり特殊ではあるんですけども、
はい、
ちょっとね、これはどう思うんだろうなっていう、ちょっと想像が意外とつきづらいものがあって、
はい、
アキネトプシア、
は、
運動毛症候群なのかな、
運動毛症候群、
運動毛っていう、症状がありまして、
はい、
これまあ何かっていうと、フレームがあるじゃないですか、コマ送りみたいなやつ、
あ、はいはいはいはい、フレにフレとか言う
ね、
は
い、みたいな、
はい、
それが世の中がそう見えるっていうわかる、
全然意味わかんない。それその
動いているものが全て、うん、滑らかに動かない
っ
てい
う、カクカクってこと、
バーチャファイターじゃないけど、
はい、わかるよ、
全体的にカクカク動くように見えるコマ送り症候群っていう音なのかな、でも周りの世界をコマ送りでしか認識できないっていう、症状なんですけど、
想像もできないよそれ。
そう、これだから俺もまあその文字としては意味は分かるんだけど、
分かるよ、想像はできない、
言ってることも分かるんだけど、うん、自分で想像するのがすごい難しいんだよねこれ。
だからみんながロボットダンスしてるみたいに見えることでしょ。
うんうん、まあまあそうだね、
カクカクカクと、うんう
ん、だ連続してるものじゃなくて、うん、ちょっとずつ切られてる、まあ、お前よく編集とかやるからさ、はいはい、そういうなんていうか違和感あるじゃん、編集したところってやっぱ、うん、まあね、ブツって切れて次行くからさ、
はい、うん、
でそれに近いのかな、全部が編集されてる感じかな。
すごいな、じゃあ編集いらないじゃん
まあそれスムーズな方がいいと思うけど
すごいね、うん、
だから車が遠くに見えたとしても、
うん、
最初静止してるように見えると。
そうか、
うん、
で次フレーム映ったら
どっちか行ってると、近づいてるみたいな。でそのやっぱりそのなんていうの、コマ送り具合もやっぱ人によってちょっと違うだろうからさ、
うんうん、
それもね、その大きいコマの人だったらさ、
あ、そうかそうか、
え、もうこんな近いんとかなるよね。
大きいフレームの人はもう紙芝居みたいになって、
うん、
ちっちゃいフレームの人はち
っちゃってかね、そう
あれだ、
コマ数
白黒の時の鉄腕アトムみたいな、
まあ、
カクカクしたみたいな、
そう、ね、そう、まあ一応スムーズには見えるけど、うん、みたいなね、
カクカクカクカクと、そらすごいね。
これってでもどう支障があるかがいまいちちょっと想像できないし、
つかない、つかない、わかんない、
どういう生活になるかもちょっとね、うん、ピンとこないんですよ、
うんうん、
なんですけど、まあそういう症候群があるということらしいので、うん、まあ変わってるよね。
すごいわ、
こういうのもあるんだっ っていう感じ。
おすごい。
まあだからこういう、まあ今後もね、
うん、
症候群とかっていうのをあのなんていうかな、
うん、
奇病みたいな感じとかでよく言われるけど、うんうん、まあどんどん増えてくんじゃねえかなって思うんだよね。
なんか人にはあんま言ったことない、これ我慢できないんですよっていうのある、うん、食べ物でも行為でも何でもいいんですけど。
我慢できない、
まあその症候群っていう名前はついてないだろうけれども、自分の中でいやこれちょっと我慢なんか分かんないけどできないんだよなっていうの。
あでも今はないけど、
うん、これは嫌だ。
昔は、
うん、
自分で作ったオリジナルの言葉を言わなきゃいけないみたいなのあったよ。
怖っ怖っ。
しかも別に何のタイミングとかじゃなくて、
うん、それってさ、
うん、
対話誰かもう一人いんの？
違う
一人で
自分の中で決めた、
うん、
なんかワードがあるのよ。
別それはその聞かれてもいいの？
あいや聞かれたら意味わかんないから気持ち悪いじゃん。
そっかそっかそっか。
だからあの会話で使うこともないし、
うん、
その日常的に誰かに言うなんてこともないんだけど、
うん、
一人でいる時とか頭の中ではずっとその言葉を言ってるみたいなのはあったね。
それ例えばですけどワンフレーズ教えてもらえたりするんですか？
だから
ワンフレーズでいい。
ちょっともう覚えてないけど、
はいはい、例えばどんな感じやったみたいなんでもいいですけど、
なんリズムで言うとね、タタタタタタタタタタタみたいな感じのリズム の言葉で、
ちょっと早いですね。
意味合いはない。だから
早いんですね。
タタタタタロララリラリラリライって何か分かんないけど、ちょっと今全然いいの出なかったけど、
ひちまる子ちゃんじゃないか、タッタタラリラやないかそれは。
あのね、それなんだろうな、
いま、うん、だに声変わってないっていうね、タタタラリラね。
てうん、
うん、
まあイメージそんな感じ、
うんうん、
そういう謎の言葉でお気に入りのが2個か3個あって、う
ん、はいはい、
でそれをずっとなんかの、
うん、
暇になると言ってたみたいな、
うん、ちょっと岩橋さんっぽいよね。
ああそうか、
我慢できなくなるみたいな、
ああ
近いか、うーみたいなとか、
そう
自分の中で五感が気持ちいいの言っちゃうみたいな、
うん
うん、
謎の言葉、
そうそうそうそう、
あったわそれ、
うん、
でも岩橋さんは意味あるものを言うけど ね、
気持ちいいことを言うっていうね、
う
ん、単語だからね、
そう
人の名前とか、
そう、はい、俺は自作でした。
へえすごいね。
ただそれいつやらなくなったのかも定かじゃないし、
うんう
ん、なんでやり始めたのか覚えてないもん全く。
それと俺指すいかも。
あそれはでもあれじゃん、あのちっちゃい頃は結構やるでしょ。
いや小4までだから
今わかんないけど、いつみんなやめるのかが定かじゃない。
小学校行くぐらいにはもう多分指すいってしなくなるのよ。
あそうそんなもんか。
おそらくだって
まあ吸ってたら言われるしな。
あとまあそうか、指あのねこれあの無なんて言うんだろうな、本当に自分じゃもうあの抗えないのこの指すいって。
もう無意識でやってるってこと？
そう意識、うん、意識かじゃないの、指吸いたいから吸うんじゃないの。
気づくじゃん、
うん、
あの無意識でやってたとして、うん、でもはってなるときあるわけじゃん。あ吸ってるって、
うん、だから喋ってるときに吸うてんのよ。もう喋ってて人が喋ってるときも吸うてんのよ。
あ
みたいな結構バレてたもんね。こいつ指吸うてるやんみたいな。とかあとあの寝るときなんてもうグッとストレートになって手まっすぐになって寝てんのに指吸うてるな、
うん、
知らんうちに。
おお、
うん、
あのあれやってるやついたよね、あの舌鳴らすやつ。
あいるいるいるいる、
謎のタイミングで。
うんありますね、あのバチーっていうやつね、おっきい音を鳴らす人もいるし、ね、
そうですヤンキーがさ
いるいる
鳴らすやつ。
あの人呼ぶ時でしょ。
それじゃなくて何かあの会話の最中で無意識でやってるやつがいたよ。
本当に。へえ。
まあだからいろんなあの症候群っていうのが、ね、多分名前がついてるだけだと思うんだよ。
そう、ね、
昔から全部あると思うし。
そうそう。だから岸本さんのそのなんか変な言葉を言っちゃうっていうのももしかしたら探せばあるのかもね。言いたくなるっていう
言葉を作るっていうのはあるのかもな。なんか、うん、まあでも自然となくなったからな、不思議だよね。
うん、あれもあったわ、あのストレス溜まりすぎていじめられて、
うん、
手を抜いちゃう症候群になってた。
それ食う人もいるしね。
あいるいる、
あのなんだっけ、なんとか
食べる人もいっちゃう、
うん、そうそう、なんとかっていうやつ、う
ん、俺あの足の毛ツルツルやったもん学生時代。
むしっちゃうから。
むしっちゃうから。
ほ
う。ストレスで。
ストレスあるときってでもなんか同じような行動するよな。うん、でも何やるかな俺。
黙々とやるんですよ。足の毛を抜いちゃうんですよ。学生今はないですけど、うんうん、小学生の時とか中学生の時ひどかったっすね。もうつるつるでしたね。むちゃくちゃむしってた。あのアリにして。
あーあったな。
アリにして。
あれは嫌だ。
抜いちゃうんですよ。
残るからなんか。
そうそうそう。
毛玉みたいに、
うん。あれをしちゃうんですよ。学生時代。でもそれももうやんないと気持ち悪いんですよ。ストレス溜まってる時は。で自分の中でもうしゃあないか。こんな生活でもってなったらやらなくなった。今全くやらないし。
へえ、うん、じゃあやっぱりあれなのかな、この全部さ、
うん、
さっき言ってたやつとかもそうなんだけど、うん、あ治療法みたいなの結構難しいのは、
うんうん、
やっぱ心
そう精神的なやっぱり
メンタル的な方なのかね、
う
ん、
だと思うけどね。
だとしたらかなりやっぱり難しいね。
難しいよ。
あのストレスを軽減する環境にするっていうだけとかだもんね。
だから理解してくれる人が一人でもいたら変わりそう。
うん、
本当に多分誰にも理解されないっていうの と、うん、あと変な人って思われるのやっぱ一番辛いと思うから、うん、何も理解されずに。だからなんか理解してあげて横に寄り添うことはしなくてもいいけれども、これは〇〇なんやって分かってくれてる人が何人かいるだけで、うん、もう本当にどんどん改善されていくと思う、
ね、あれよね。芸人とかだったらそれが
あまあね、
あのキャラになったりしちゃうからな、うん、
それはあるけどね。
でそういうパターンもあるから、
うん、
それをまあどう受け入れて使うかとかさ、まあ、そういう話にもなってくるのかもしれんな、ま
あね、それはあるかもしれない、うん、確かにね。うまく使う人はね
っていうね、まあ、あの世の中にはいろいろありますよというお話でございました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。